今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
もう12月26日ということで、今年も残すところあとわずかです。市役所は明日27日で仕事納めということになるんですね。
そうなんですけれども、はい、ということで私相当今焦ってまして、
はいはい、
まあ、今日と明日しかないわけですよね。
そういうことです。
今年が、
はい、
気づけば、
はい、
なので、はい、もう今日なんかはもういつもの5倍速10倍速で今仕事頭ぐるぐるぐるぐるしてそれで今から局長呼んで、
はい、
それから部長呼んで課長呼んであれとこれとそれとあれって言ってすごい指示を飛ばしまくってるんですけど、
はい、
まあ、こっちにしてみたら、年内に言っとかないと。
そう、
だからでも言われた方大変ですよね。
そうですよ ね残すところあと明日しかないんだけど、
今日と明日しいやいや、まあ、だから正月に考えてねって、はい、いうふうに言ったらいけないね、正月は休んでもらわなきゃいけないからだけど一応こっちはね、はい、年内に今年の仕事、うん、
はい、
まあ、しかしまあなんていうか宿題持ってみんな、
はいはい、
年末年始過ごしてくださいという、はい、こういう感じですね
ではまあお正月は休んでください。でも来年
いやいや休んでもらうんですよ
、はい、
あと年始になったらね、私もあの明日例えば年末の挨拶回りとか、それから年始になったら、
はい、
あの1月6日から仕事始めですけど、私はその前から新年会始まってますからね。
あ、そうですね、
それはまあ挨拶行ってっていうのになります、ね、うん、でそしてもう1月6、7、8、9、10 10の夜とかなんかもう新年会3発4発入ってますから、だから気づけば、
はい、
市長は1月とにかく顔見せ興行がむちゃくちゃ多いんですよ。
あ、なるほど。
ということで、
はい、
まあ、鬼の犬間にというふうになったら、ね、市長から指示が来てないっていうのも悪いでしょ
う。そうですよね。
だから年内にバババババババって今言って
暮れのうちに
全
て
発
射されてるわけですね、
なんですが、
はい、
あの一方であのゴミの収集とかですね、
あ、はいはい、
はまあ、年内31日までやりますし、
そうですね、
それから、まあ、あのカレンダーでは毎年は28日までですが、今年は27が金曜日なんで27仕事納めということですけど、窓口的には芥田西宮は28日空いてますし、
はい、
あとは、まあ、あの医師会の先生方にご協力いただいて、あの医療のですね、あの診療所なども、うん、開けているなどなどもありますんで、
そうですね、
はい
はい、
消防はもちろん24時間365日ですしね、
そういうことですよ、もう、はい、本当に、ありがたいことですけど、はい、まあ、あの今おっしゃったゴミの収集とか医療機関の情報は市のホームページにも出ておりますので、
はい、
ご確認いただければと思います。そうです
ね、よろしくお願いいたします、
はい、まあ、あの会社勤めの方々は長い冬休みをどう過ごそうかと思ってらっしゃる方もあるかもしれませんが、
ありますね、
ねえ、はい、逆に長すぎてというちょっと羨ましいですけれどもね。
いやいや、しかしね、はい、私はねこの年末年始ね、
はい、
まあ、別の意味で別の忙しいモードが始まりますね。
はい、お休み
です。いや休みですよ、
ね、
はい、ですからしっかり子供の相手しないといけないという
ですね、
はい、6歳ですから、はい、もういろいろ喋りますし、もう大変です昨日はですね、
はい、
初めてスピード、トランプのスピードを覚えてきたらしくて、
あ、ね、はいはいはい、
ただルールが違うんですけど、
どんなでしたっけ、
忘れちゃいました。要するに一斉の背で出してパッパッパッパッパッってやつなんですけど、
出していくんですよね、
ただルールは違うよって、こうじゃないよって言っても違うと、
はい、
みんなと今日やったルールはこうだったとか言って言うもんですから、
はいはい、そこでまさか向きになったりとかもされてないですよね。いやいやい
や、それ合わせてですね、
合わせてそうですよね、う
ん、新しいねと言ってやりながらやってます
そういうことですね。
も
う
これから年末年始そういう時間と、
はい、
あとですね、読まなきゃいけない本、読むべき本が今積ん読、うん、
はい、
積ん読状態で10冊以上あります。
うわ、
それを全部、はい、
年末年始で、
年末年始で読み切りますので。
そうですか、
はい
はい、
まあ、あとですね、ちょっとお墓にも行ってこようかなとかありますもんで、
はい、
まあ、別のモードの忙しさですね。
まあそういうことですね、はい、普段とは違う。
そうですね、
でもまあ、あの元気にお過ごしいただきますように。
いや、もう元気に頑張りますよ。
はい、よろしくお願いします、
はい、
さて、今年の出来事というのをもう振り返る時期かと思いますが。
そうですね、
日本全体では5月に元号が平成から令和へと改まりました。あとスポーツではもうラグビーですね。
そうですね、
日本中が盛り上がりましたし、あと10月に消費税が 10% になったということなどもありましたが、はいはい、市長はどのようなニュースが 日本のニュースとして印象的でしたでしょうか。
今岡本さんが言ったのが印象的だったですねだから全部言われると新たなものがないんですけど、はい、まあ、でも印象的だったという意味ではそうですよね。
うん、そうですね。
平成から令和へ、この前ね、はい、あの青少年表彰っていうのをね、つい先週やったんですよ、はい、まあ、要するにボーイスカウトとか、はい、地域の中学生とかの吹奏楽部で地域活動も頑張ってる子たちとかにやったんですけど、はい、その子たちに表彰状を渡してる時に思ったんです、
はい、
この子たちはもしかしてみんな昭和生まれはいないんじゃないかと思ったら、バッチリいなかったですよ。
ですよね。30
年考えたらですよ、うん、もう今平成生まれが普通で令和になったわけですよ、
はい、
前の時代に生まれた子たちが活躍してて、つまり私たちは今時代、生きてる時代3つ目になったわけですよね。
そうですね。そうです。
岡本さんも4つ目ですか。
いやいや3つです
3つ目ですよね。
かろうじて3つです。
そういう意味ではこのすごいことですよね。一つの時代を全うしたと。
そうですね。あ、そうですよね。マットしたんですね、平成を。
そうなんですよ。
ああ、なんか感慨深いような。
そう、令和の和はね、
はい、
私も先取りしましてね、あの娘の名前にはこの和という漢字を入れてますんでね
先取り、6年前に先取りされたんですね。6
年前に先取りしましたやっぱりね、そういう意味ではこう平和、
はい、
あ、それからあとね、日本の良さ、これが和ですから。
あ、そうですね。
やっぱそういう意味で、この、ね、言語を考える人と私と、はい、ハーモニーしたわけですね。
そういうことですね。
それがなんか嬉しかったなというのが私的ニュースですね。
はい、
はい、
まあ、
あとラグビーね、
はい、スポーツもいろいろと元気づけられたことが多いの で、 いやいや、ラグビーです。なんといってもラグビーです
。私ですね、はい、にわかファンではありません。リアルファンです。
リアルファン、はい、
なぜかというと、ラグビーは私こう見えてもサラリーマンをやっておりまして、
はい、
神戸製鋼で人生スタートしました、
うん、はい、
神戸製鋼 の、 あの同期入社は増穂照則君、本木明夫君、
はい、
いいねとか伊藤君とか中道君とか、うん、全日本レベルが5人ぞろぞろ入ってきました。
そうそう、ね、スティーラーズ、
スティーラーズですね、コベルコスティーラーズ、
はい、
ね、彼らともう今でも忘れられないんですけど、うん、新人研修行ったらですね、
はい、
大体こう研修の時に昼飯出るんですよ、弁当。
あ、はい、
で弁当を食べた後、まあ、みんなその後ちょっとこう一休みしてるんですけど、はい、彼ら違いましたね。弁当を食べた後、
は
い、足りないって言って前のラーメン屋行ってラーメン食いに行ってましたから。
あ、そうなんですか。
で増穂君、お弁当じゃ足りなかったって、もちろん足りないと。
あ
ー、ラーメンとチャーハン食ってきたよって帰ってきましたから、
ダブルですかそれも。いや、なんかそのお弁当の後運動していますかと思ったら足りないんですね。
いやいやいや、でもね、当時から神戸製当時からね、神戸製鋼はその、ラグビーだけやるというそういうプロ契約でなく、
はい、
社員しながらやってましたから。 それだから平尾さんがね、あのお元気だった時に、そういう中でチームを作っておられて、でそこからですから、私のラグビーファンは、
ね、あ、そうそう、にわかではないという。
長いです。
長いですよね。
今年はね、神戸のスタジアムにも、見に行きまして、
はい、
高かったですけど、
チケットが
チケット買って娘はね、
はい、
最初の20分で、
はい、
ねえねえお父さん帰るって言ってですね、ちょっと待ってくれと、ちょっと待ってくれと、あの君の人生の中で、はい、これ見たことは財産になると。
あ、そうですよね、
うん、って言って、それでまた3分ぐらいしたら、ねえねえお父さん帰るって言ってですね、まあ、なんとか引っ張りましたけど。
いや、でも生でワールドカップを見たという事実はすごいことですよ。
まあ、それより、ね、そのね、アイルランド の、 と、点入れた時に、はい、アイルランドの人たちが笛吹いてるのとかを見て喜んでましたけど。
なるほど、なるほど。
ある意味、このなんというか、さまざまな文化に触れますんでですね、
そうですよね、
そうしたことが見れたと、はい、それから日本のチームでも、世界に対抗できるというようなこと、やっぱすごいですよね。
すごい歴史でしたね。
それから次ですね、
はい
はい、進行まで進めてますけど、やっぱ消費税ですよね。
あ、消費税、はい、
これはですね、市長的には消費税のこととの景気動向、これも同時に気になりますけど、合わせて始まったですね、幼児教育保育の無償化っていうのがスタートしたんですよね、
はいはい、
でこれでですね、ちょっと西宮市は頑張らなきゃいけないんですけど、
はい、
待機児童全国ワースト5なんですよ。
ああ、そうなんですか。
で結局これからですね、さらに今まで幼稚園でいいわ、もしくはうちで見てるわっていう人たちが、
はい、
あ、じゃあ無償化にならば私も働いて、預けようかしらって思われる方が、ちょっと、まあ、今 劇的に増えてるわけじゃないですけど、ちょっと増えてるかなっていう傾向があるんですが、
ですね、はい、
でこのあたりのことがですね、すごくこう、私的には神経質になってますね。このことによってどういうふうに皆さん方の行動が変わり、はい、我々としてこう受け皿をどう用意していかなきゃいけないのか、まあ、こういうことがまあ個人的にも関心ありますし、姿勢を預かるものとしても幼児教育保育の無償化のスタートという、これ重要ですね。
あ、なるほど、
はい、
分かりました。
印象的です。
はい、もうすでに西宮市としてのお話にも関わってきているところに来ましたが、はい、今年の出来事、はい、西宮市に目を向けてみますと、はい、市のホームページに2019年の西宮市の主な出来事というのが掲載されておりまして、はい、15件ほど書き出してあります。市長、この出来事に掲載されているニュース以外も含めまして、今年1年の姿勢を振り返っていただければ。
まずちょっと避けられないことはですね、はい、ちょっと多くの不祥事が市内から出てしまいました。市民の皆様にまた改めて、年の締めくくりでもありますが、お詫びを申し上げるところでございます。
はい、
まあ、私の役割はですね、その中で、まあ、二度と再発しないような組織を作ること、
はい、
で、まあ、入札の、まあ、改革などもいたしました。
はい、
まあ、それから、まあ、コンプライアンスの徹底などもいたしましたし、あとはやっぱりそれ以上に、まあ、市役所がよりアクティブに活性化するようなですね、そういう不祥事というような目が未然に摘み取られるような、そういう組織にしたいなというのがありまして、これはですね、
はい、
まあ、神様から与えられた一つの試練と捉えて、うん、明るいいい役所を作るように頑張るというのが、
はい、
まあ、一つの大きなところですね。
はい、
まあ、一方でですね、前向きな話たくさんありますですよ。
はい、
まず、ね、振り返れば1月に紀平梨花選手が役所に来てくれました。
はい、
はい、それからちょっとしてからね、
特別賞、
特別賞、スポーツ特別賞ですよね。
はい、はい、
今年も今ねくるくる頑張ってます
から、くるくる頑張っても、はい、いや、もう全日本チャンピオンになりましたんで、世界選手権を目指して頑張っていただきたい。
そうですね、本当に。
はい、
それからですね、まあ、貴景勝関も大関になって、
はい、
大関のお酒渡しましたしね。
あ、はい、
それから、まあ、新しい取り組みとしてはですね、まあ、鳥取県とアイサポート運動の協定を締結っていうんですけども、
はい、
要はさまざまな障害のある方の配慮をですね、まあ、みんなでしていこうと、うん、明るい助け合い手の差し伸べをみんなができるようなそういう街にしていこうというので、
はい、
アイサポーターを街で養成していこうというようなこともスタートしました。
これが10月ですね。
そうですね、
はい、
あとやっぱり環境の問題も重要でね、これ環境局頑張ってスタートしてくれたのが、コープさんとかと、まあ、話してもらって、食品ロスゼロを目指すための常設型フードドライブっていうのをですね、はい、これやるようになりました。ね、
はい、はい、これもとてもやってそうでやってなかったという印象だったんですけども、常設というのが本当にありがたい。
そうなんですよ ね。これね、フードバンクまで持っていくのは市の職員やってますから。
あ、はいはいはい、はい、ぜひご協力を。
そうですね、
ということで、あとでも災害も多かったので。
多かったですね、
はい、
まあ、結果としてね、こちら西日本の方ではなく、今年は東日本だったですが、うん、
はい、
まあ、一方で去年のね、すごい西日本の豪雨と、今年が東日本ですから、
はい、
まあ、近未来西宮は絶対大丈夫という、そういうこと言い切れませんので ね。
そうですね、
災害面をさらにしっかりとした備えにしなきゃいけないなという、うん、こういうことを改めて思った1年だったですね。
はい、そうですね、はいはい、まあ、本当にいろいろな、これ15個選ぶ方も大変だっただろうなと思うんですけれども。
そうです ね、
ね、それ以外にも皆さんいろいろなことが。
そうですよ、やっぱね、姿勢としてはね、いろいろ前に進みましたしね、
はい、
今ちょうど県と市の病院 の、 パブリックコメントかけてるところですけど、うん、規模とか診療科目とかどうしようかって言ったのが、まあ、今パブコメにかけれる段階にまでなってますから、うん、
はい、
それから12月議会では2024年に中央運動体育館ができる、2026年にはそのトラックフィールドもできるということで、まあ、前に進みましたし、
はい、
まあ、長年の懸案が、まあ、ボタンをポチッと押されて、うん、ゴロゴロゴロといくようなモードに入ったと。
そういうことですよね。
そういうことです。ということなんですよね。
はい、2020年がまたより楽しみではありますが、
2020年はね、
はい、
あれですわ、楽しみですわ
ね。
え、
はい、どんな年になるのか
という、2020年はもうなんていうか上り流のような1年で、はい、今年ね、私、はい、年男だったんです。
あ、そうなんですね。
イノシシ、
はい、
で、イノシシのように走りましたね。
あ、前へ進む、ちょっと頭脳進というか、ええ、あの一心不乱に前進という年ですか。
あ、まあまあ時々ちょっとなんか足引っかかったみたいなことありましたけども基本的に前にバーッと行くようなんですね、はい、こういう1年になったかなと思います、うん、はい。これがね、来年はその蒔いた種、蒔いた水が芽が出て花が咲くような、うん、そういう一年にしていきたいなと思ってますけどね、
はい、そうですね、はいはいはい。まあ、いろいろな取り組みがあった2019年ですが、では最後に、リスナーの方々に一言お願いいたします、
はい。本年も西宮市政にさまざまなご理解ご協力ありがとうございました、はい。西宮市というのは市役所が中心ではなくて市民の皆さんが中心で、市民の皆さん方とともに、二人三脚でいい街を作っていくと、まあ、そういうような立ち位置で、やって、これたと思います。これからもっとそうしたことが進むように頑張りたいと思います、はい。皆さんくれぐれも良いお年をお迎えください、
今年一年どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。